是这儿的。河村陽介です。鶴岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は野草を使うための積み草実践スクールなどを開催されている土ころびについて伺えればと思います。
はい、
先週の8月2日で土ころびは5周年を迎えられたということなんですが、まずおめでとうございます。
ありがとうございます。
こちら土ころびはどういうお店になるんですか？はい、
そうですね、スクールの会場になったりですとか、うん、あと野草茶を加工したりするような、うん、お店っていうよりも小屋って感じなんですけど
もちろん場所自体は円山になるんですか？
はい、円山の玉宮というエリアでやっているんですけれども、はい、とてもお水が美味しいエリアなんですね。
あとは土ころび、はい、お店自体は円山ということなんですが、はい、イベントの出店などもされてるんですよね。
はい、
うん、
野草茶ですとか野草の加工品などを物販するのはお店じゃなくて、うん、実は出店のイベントの時だけなんですね。
うんうんうん、そうなんですね。
はい、はい、県内では毎月第1日曜日に開催されている勝沼朝市、う
ん
う
ん、はい、僕も鶴岡さんと知り合った、はい、勝沼の朝市ですね。
はい、うん、あと東京にも出てまして、うん、毎月第3の土曜日に青山のファーマーズマーケットに野草を担いで、はい、出店してます。
山梨から東京へ、
はい、
うん、山梨の野草を広めにというところですね。
はい、広めに行ってます。
うん、鶴岡さんなんですけど、
はい、
耕作放棄地を借りて今も野草を育ててるんですか？
はい、はい、やっています。耕作放棄地は7単5世約8000平米 の、うん、広い1枚の、うん、土地なんですけれども、はいはい、そこで、種をまかずにですね、自生で生えてきたものを、はい、そのベストシーズンに採取して加工しています。
自生なんですね。
はい、基本自生ですね。
自生で、あとはなんて言うんでしょう、手入れはするんですか？
します。
あ、それはしないといけないんですね。
そうなんです。うん、やっぱりバランスがすごく難しい扱いの植物たちで、草刈りの時期を間違えると、うん、もう生えてこなくなっちゃう。
あ、そうなんですね。
はい、で、虎狩り状になっちゃうんですけれども、うん、生えているエリアと残したエリアを残して、うん、ザザザッと人間が通れるぐらいしかこう草を刈っていかなかったりするんですけど、はい、あとは冬になったらもう全部常用モアでバーッと刈って真っ平らに一回します。
冬は一回、
はい、
それでも自生またしてくるんです
か？してきますね。
鶴岡さんが育ててる野草の数ってどれぐらいあるものなんですか？
そうですね、育ててる数っていうのはちょっとあまりカウントがしきれないんですけど、はい、でも採取して扱ってる種類はだいたい32種類ぐらいかなって感じですね。加工してるだけじゃなくて、はい、生鮮でレストランに出荷もしてたりするんですけれども、はい、はい、いろいろな形で野草を扱っていただければと思っていて、本当に取れるものを形にするにはっていう感じで、ちまちまと集めている感じですね。
鶴岡さんが野草を使って販売してる商品というのはどのようなものがあるんですか？
野草茶、
お茶、はい、
が、一番通年で出てるメインですね。うん、
目の前にあるこちらですかね。
はい、
ナズナ、ドクダミ、シソ、ヨモギ、カラスのエンドウといろいろあるんですね。
はい、
これは野草を乾燥させたものになんですか？はい、
そうですね、乾燥させて、ものによっては焙煎してるんですけれども、お茶ってね、嗜好品なので、自分がこう飲んでみて、あ、これは焙煎した方が香りがいいなとか、しない方が個性がちゃんと残るななんていう感じで自分の好みで調合しています。
鶴岡さん、
はい、
お茶をこれ、はい、いただいてもよろしいでしょうか？はい、おすすめのお茶なんてありますか？
はい、ぜひ飲んでいただきたいのがですね、ナズナのお茶なんです。
ナズナ、
ナズナといえば、はい、ペンペン草なんですけれども、ハート型の種がついている野草ですね。
あ、ナズナもいい香りがしますね。
そうですね、飲むとまたちょっと
違いますか？
はい、表現が違うので。
でも早速ちょっとお茶を入れたいと思います。
はい、
はい、香りすごいですね。お湯を入れた瞬間から一気に上がってきますね。
そうですよね、ぜひ飲んでみてください。はい、
あ、香ばしい。あ、 しかも体になんかやっぱり良さそうですね。
そうです、
はい、優しい。なんかおばあちゃん家で飲んだお茶みたいな感じがします、
ね、本当ですか、
はい、飲んでないかもしれないですけどなんかおばあちゃん家の味がします。
ナズナは、うん、あの中国では止血剤として使われていた歴史のある薬草なんですね。まあ、内臓の出血を抑えるなって言われている薬草ではあるんですけれど、まあなんか体力が落ちたなっていう時とか、はい、ちょっと元気が出ないなっていう時に、はい、このお茶に塩をちょっと加えて飲むと、お茶っていうよりもスープに近い、うん、コンソメに近いような風味が出るんです。はい、
本当じゃあ夏はいいですね。
そうですね、
もう疲れてる方に夏バテなんて
夏バテの方にいいかもしれませんね、
うん、しかも塩分入れると熱中症対策、
ね、はいはい、ただちょっとあの痛みやすいんですよね、
う
ん、
これ冷やして飲んでも
冷やした方が美味しいと思います。
本当ですか、ね、はい、じゃあ麦茶じゃなくてまたこのナズナ茶とかでもこう熱中症対策とか
そうですね、ミネラルはね多分いっぱい含まれてると思うので。
あ、美味しいですね。
はい、
まあ、ナズナだけじゃなく野草を使っていろんなお茶を楽しむことができるっていうことですもんね。
そうですね、
本当にこう身の回りにある家の周りにある野草、うんうん、今までは雑草だったかもしれないですが、
そうですね、
自分の中で有用なものとして野草としてお茶とか活用できると、はいはい、また一つ面白いですもんね。
そうですね、うん、そう、野草って実は英語で言うと、はい、ハーブなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、
そうなんですね。
そうなんですよ。なので、はい、まあ、ハーブっていうと日本のね、うん、ハーブの定義だと香りの強い草花っていうイメージがね、うんうん、薬効のある、うん、こうオイルが取れるような植物ってイメージがあるんですけれども、うん、でも日本人らしいその野草ハーブの使い方っていうのを考えてみると、やっぱ野草の世界の中にもちろん薬草という定義の中の草花もありますし、うん、でも薬草というとやっぱりハードルがねちょっと上がっちゃいますよね。そうですね、ちょっと上がってしまう、うん、で、まあ、取り扱うことも薬草というとやっぱちょっと難しい方のものもあったり、うん、はいはい、するので、うん、まあ、まあ一番はね毒草にこう当たらないようにどう学ぶか、うんうん、っていう責任が生じるものなので、うんうん、結構怖い、まあ、あの素材ではあるんですけれども、うんうん、でもそのハーブっていう使い方の中で、うん、あのお茶だったり、うん、その生活の中にこう取り入れるっていう形を、うん、日本らしさがそこにね、うん、残していければいいかななんていう思いで、
ああ、
はい、まあ、そういう人たちをこう私もたくさん仲間を作りたいなっていう思いで、うんうん、あのスクールっていうものもやって、
わかりました、はい、明日はその積み草実践スクール料理教室について伺えればと思います。最後に鶴岡さんの好きな曲サラブライトマンスカボローフェアをお送りします。鶴岡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
明日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。